ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光栄さんをお迎えして、親子教育相談所として、親子のこととか教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、なんかですね、ウグさんからメールが来てまして、はい、いつも私の考えに及ばない視点でお話ししてくださる木田先生のお話楽しみにしております。
あら、ありがとうございます。
今日は努力が苦手な子供ということで、
はい、
大人になっても未だに努力の苦手な私はとても気になってますといただいてますが、
頑張ってお届けいたします、はい、
ねえ、いやでも先生もなんかいろいろとあのお忙しい、
あ、そうですね、
夏休みといいますか、結構イベントもね、
うん、あ、そうそう、あの先週の10日にですね、うん、ご紹介させていただいたあの子供たちのですね、職業体験の子供未来フェスっていうのをですね、うん、あの無事開催できまして、はい、今年も1000人ぐらい小学生に応募いただいて、
はい、
まあ、抽選で選ばせていただいてですね、あの子どもたち職業体験、本当に今年はですね、うん、地元企業の方中心に、いろんなあの種類の仕事、過去最高の15の仕事の体験をですね、ブースを企業や団体の皆さん出していただいて、やっぱ子どもたちもこの将来の夢が見つかったとかですね、もっと体験したかったっていう声もたくさん聞けてですね、まあ、本当にありがたかったのと、あと子どもたちに伝えたのは、あのその仕事体験っていうのはですね、あの当日あの会場内だけで使える疑似通貨を発行してるんですけど、
はいはい、
君たちが今日稼ぐお金っていうのは、要は自分たちのためだけに使えると、だけど普段お父さんお母さん仕事してね、まあ、いろんなことありながら、しんどいことありながら仕事してくれて稼いでくれてるお金って自分たちのためだけに使えるわけじゃなくって、家族みんなのために使ってて、で今日はみんな自分たちのためだけに使えるけど、やっぱりそういうところもやっぱ少し意識してほしいなって話をさせてもらったりとか、
大きな声で言ってください、
ね、であの決して私たちあのビジネスとかエンタメとして活動したいわけじゃなくって、やっぱ地方の子どもたちにとってですね、やっぱりこう無料でやってるんですけど、ボランティアでやってるんですけど、やっぱりこう家庭の状況に左右されないようなですね、やっぱキャリア教育をやっぱりこうリアルな仕事体験として提供したいなと思いでやってまして、また来年もね引き続きやりたいなと思ってますね。
そう、本当にね、もうだ、毎年大人気なん
で、ありがたいですね。もう今年でも5年目になりましたけども、
そうそう、素晴らしい取り組みだと思います。
はい、ございます。
はい、あと先生が踊ってらっしゃるのも拝見しました。
おお、似上がりでね。そうそうそうそう、13日にですね、あの市議会メンバーで出させていただきました。今年も。
切られてね。
はい、
はい、はいはい。
お毎年出させていただ
く
んですけど。
はい。夏を感じてる感じしますけども、はい、では今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日のテーマが、そう、はい、努力が苦手な子供なんですけれども、うん、
はい、
なんかよく見てると、うちの子あんまり何かに打ち込んだり、こう必死になって頑張ったりすることちょっと少ないんじゃないかな、これで大丈夫なのかしらと、うん、まあ保護者としては心配になったりもするんですけれども、
はい、
どういうふうに接していったらいいかなど伺っていきます。
はい、
はい、まあ、努力が得意っていうのはどうなんですか。得意な子っているんですかね、逆にね。
あの、まあ、そうですね。実際に子どもたち、まあ、見てるとですね、はい、まあ、努力できる子と、うん、まあ、なかなか努力につながる子がいるっていうのはまあ事実で、はい、あの能力の差というよりは、はい、まあ、環境とか経験、それからまあ成功体験の違いがも大きいように感じてて、あの努力できる子って、うん、こう小さな達成感を繰り返し感じてるんですよ。で、やればできるっていう、この自己効力感を持ってるっていう子が、まあ、努力しやすい子。で、一方でですね、こう、うまくいかない経験が、まあ、続いてるお子さんの場合は、もうどうせ無理だみたいな、まあ、そう感じちゃって、まあ、努力をもう避けがちになるという。
そうか。
まあ、となるとですね、こう、努力してる家庭の中で、どう周りの大人から声をかけられたかっていうのも、すごく、まあ、大きくって、あの、私たち大人ができることっていうのはですね、まあ、結果よりも、こう、過程、プロセスをこう認める、褒めるっていうのは、まあ、すごく大事で、あの、なぜならですね、 ですね、こう努力をしても必ずしも結果に結びつかないこととか、はい、すぐに結果出ないこともたくさんあるじゃないですか。
あります
ね。ありますよね。もしくはこう本人なりには満足している結果だとしても、うん、この周囲の期待とその結果との間にこう乖離があるケースもね、ギャップがあるケースもありますよね。うん、でその時にこの大人側が勝手に判断しているこのいい結果が出たら認めよう褒めようって思っちゃうと、子供たちの努力に対するモチベーションを引き出すチャンスっていうのはですね、逃していく可能性って高くなるんですよ。
そうですね。
なので、こう結果じゃなくって、うん、その過程を認める、褒める、例えば頑張ったねとか、うんうん、工夫してたねっていう声をかけることで、努力をしたことそのものに、この価値を感じられるような、うん、まあ、そういう声かけが大事かなと。で、私が思うには、やっぱ努力で才能じゃなくって、習慣と自己認識の積み重ねだと思ってるので、実は誰でも伸ばせる可能性のある力だというのを思ってますね。
うんうん、なんか習慣っていうこともちょっと意識してみてもいいんですね。
う
ん、
そうですね。
へえ。まあでも取り組むべきことがあっても、うん、まあその努力しなさいじゃないけど、やりなさいみたいにこう強制されてることには、うん、
はい、
なんかやる気起きないんだよね、みたいな。うんうんうんうん、やっぱやらなきゃいけないっていうふうに言われて押し付けられるもんって長続きしにくいものなんですかね。
そうですね。もうそれはその通りだと思ってて、やんなきゃいけないって感じると、うんうん、やっぱ一時的には行動につながりますけど、はい、やっぱ長続きしにくくて、はい、これはまあ大人も一緒じゃないかなと思ってて、やっぱ人ってこう自分で選んだこととか、うんうん、まあ、自分の意思で決めたことっていうのは、うん、まあ、より意欲的に取り組める傾向がまあありますよね。はい、うん、で特に子供の場合はですね、お子さんの場合は意味がわかんないとか、やる意味わかんないとか、それやることね、ね、それやることに自分に関係がないみたいに感じると、まあ、全くと言っていいほど気持ち入らないので、うん、ね、うん、でも逆にこれができたら嬉しいなとか、うん、まあ、ちょっとやってみようかなと思える工夫があると、まあ、自然と動く可能性はあって、で、大人なので大人はどうしてそれが大事なのか、どういう意味があるのか、ね、選択肢を与えることが、まあ、重要じゃないかなと思ってて、うんうん、この自分で決めたっていう、この感覚の積み重ねが、まあ、自発的な行動を育てていくと思ってて、やる気ってやっぱ強制じゃなくって、共感と納得から生まれると思うんですよ。はい。我が家の例で恐縮ですけど、今高校生になるですね、うちの長男が小学校2年生の時の話なんですけど、とにかくですね、宿題の中で漢字の書き取りが、まあ、嫌で嫌で承諾がなかったんですよ。
苦手だったんですね。
はい。で、うちの息子はですね、こんな無駄なことなんでしなきゃいけないのかと。
言いそう、言いそう、言いそう、言いそう。
で、いつもですね、もうぐちゃぐちゃに書いてですね、うん、一応まあ、手は、書くだけ書いて、はい、まあ、提出したんですね。うん、で、うちの妻がまあすごい心配してて、うん、まあ、ちょっと言ってやってほしいと、まあ、言った時に、うん、で、うちの息子はですね、当時もう野球大好きで、もう将来カープの菊池選手になりたいと決めてたわけですよ。
もうね、そっちの方はね。
はい、もう俺は菊池になるんだって宣言してましたけど、で、私一回だけ話したんですね。漢字の書き取りしてる息子に、父さん一回だけ話するよって。うん、で、あなたさ、カープの菊池選手のこと大好きじゃんって、うん、カープの菊池選手のさ、サイン欲しいでしょって欲しいって。で、じゃあサインもらうためだったらさ、うん、あと1時間でも2時間でも並べるじゃんって、並べるって、うん。じゃあさ、もしよ、もし菊池選手があなたがね、うん、2時間ずっと待って、耐え忍んで並んで、ようやくあなたの番になった時に、うん、菊池選手がさ、適当にシャシャって書いて、パッて、はいって渡されたら、本当に嬉しいそのサインって。
はあ、
そういう扱いを受けて、うん、本当にあなた菊池選手のことずっと応援しようと思えるって、ね、野球選手なんだから調子いい時も悪い時もあるじゃんって、うん、その調子悪い時でもさ、球場にわざわざ行って時間かけて声からして応援しようと思うって言ったら思わんって、そうじゃろって、あのなって、これな、ただの漢字の書き取りじゃないよって、小学校の先生舐めたらあかんよって、うん、これな、お前のな、野球人としてのな、生き様尊んじゃいつって、
お
ーいいって、そういうことにいろんなことが宿ると父さん思うよって、ね、あなたはさって、ただ野球が上手くなったらそれでいいのって、それともいろんな人から応援してもらえるそういう人になりたいのって、自分がしんどい時誰かに支えてもらえるそういう人になりたいのって、もしそうなりたいんだったら、こういう一つ一つのことが大事なんじゃないのって、でも約束するって、これはもう父さんも一回しか言わんって、一生でもうこれ二度と言わんけ、うん、もう選ぶのはあなたって、うん、なぜならこれで出しても父さん困んないから何にもって、うん、このまま出してもいいし、うん、書き直してもいいし、まあ、あとは自分で選びなさいって言っての本にも書き直してですね、今や私よりもはるかに綺麗な人になりますけど 要はまあ大人側としてはこうどういうですねなんかこう意味付けをしてあげるかってすごく大事で、うん、なんかそれをですね保護者も学校の先生も例えば習い事やスポーツの指導者も、うん、そういうことは何もしないのにこの子は努力できない子とかやる気を見出せない子ってレッテル貼るのは、うん、まあすごく乱暴というか、確かにね、まあ本人の可能性を否定してるっていうことにつながっていくんじゃないかなとは感じますね。
やっぱこっちも知恵とアイデアがいるわけですよ。
私は思います ね。どういう意味を見出すかってのはすごい大事じゃないかなと。
しかもこうねちょこちょこちょこちょこやりなさいやりなさいじゃなくてドカンとそういう一発が
私はすごい大事かなと。
忘れないですよね。へえ。だからそうなんです。ついつい何々しなさい、うん、やりなさいって言ってしまうんですよね、うん、やっぱこれはあんまり良くないですよね。
まあついでもつい言っちゃいますよね。ついついで何やりなさいってね。でもこれにはねやっぱ毎日繰り返すと、はい、まあ、子供にとっては命令としか受け取れないし、ね、反発とか無気力につながることもあるしね、特に思春期は、
はいはい、
で言ってる保護者もしんどいじゃないですか。感情揺さぶられるんで。
そうなんですよ。なんかいつも怒ってるみたいな、もうこっちも顔がシワが増えるわみたいな、
もうすぐ眉間に
し
ようと思って
、怖い顔がね、いやもうと思いますけど、
まあ、なので、はい、まあ、言っちゃいけないっていうか、うん、使い方の工夫なのかなと思ってて、まあ、やりなさいよりは、はい、例えば一緒にやってみようとか、うん、それからいつやるか自分で決めてとか、うん、まあ、選ばせるっていうことが、まあ、子どもの主体性を伸ばす可能性もあるし、
は
あとはこういうことができたとしたら、うん、あなたどういうふうに感じるんだろうとか、もしこれがちゃんと終わることができたらこの後どういう楽しみがあるだろうとか、うん、この先未来にこう目を向けさせる言葉も子供によってはまあ効果的。あ、
そうか、
はい、つまりこう NG なのは言葉そのものじゃなくって、うん、やっぱ命令口調だけになっちゃうことだと思うんですよ、はいはいはい、こう力で何とかしようとすることやっぱりこう子供が、まあ、これ理想論だけども、うん、子供がこう自発的に動きたくなるような関わり方が結果的には行動につながりやすいと思ってる。
で、
あの、私よく生徒に使ってたのは、うん、何々できるとかっこいいよねとか、
あ、
何々できると素敵だよねとか、
そういう例ください。もう、ね、ボキャブラリーが少ないんです。そういうのが、ね、
こうあなたが、うん、こういう人になりたいって言ってるじゃんって、うん、こういう人になりたいんだったら、はい、今その人はどういうふうな行動するだろうとか、
あ、
こういうことができたとしたら憧れのあの人に近づけていくんじゃないとか、
はは
こうやっぱり行動することの意味付けっていうのは、うん、まあ、体制と特に思春期の子供に対してはすごい大事にしてて、
ね、
こう命令と禁止と強制の言葉じゃなくって、うん、こう意味付けで、子供が小さいうちってこう、うん、北風と太陽の北風でなんとかなるんですよ。
あ、
ね、まだね、まだ体も小さいし力も弱いし、うん、言語発達も未熟なので、はい、でもそのまま北風続けていくと、うん、中高生になった時にしっぺ返しが来ると思ってて、
あ、
ね、男の子なんて特に相手の方が体格良くなるし、
そう
ですね、もう力で押さえつけもできない、うん、で女の子にしたって未熟触りつつも言語発達かなり進むので、
はい、
もう口でも負けるじゃないですか。
そうですよ。
でそうなるとね、北風ではもはや対抗できないので、うん、
ね、
必ず太陽にならないといけない時が来るんですよ。
あ、
でこれが行動の意味付けの言葉かけだと思ってて、
うん、
こう思春期になっても北風貫いちゃうと、うん、やがて大人になった時に、うん、例えば子供と疎遠になっちゃうようなリスクもあるので、どうせいずれ切り替えなきゃいけないので、
そうか、
早めにこう太陽戦法で子供を小さいうちからこう慣らしていくっていうのが私は効果的じゃないかな、
ね、うわ、太陽戦法か、早く聞いてればよかったねえ、まあ、あとやる気が出るようにかけてあげたい言葉とか、うん、まあ、逆に言ってはいけない言葉ちょっとね、チョークするかもしれないですけど、
うん、そうですね、はい、うん、まあ、あのかけてあげたい言葉の代表はこれ先ほどからの繰り返しになりますけど、うんうん、やっぱ家庭を認める、うん、褒めるですよ ね、頑張ってるなとか工夫してるねとか、うんうん、あとはね、こうどうしたらうまくいくと思うという問いかけもすごい大事かなと思いますし、あとこう自信が揺らいでるお子さんの場合は、はい、この存在そのものを肯定してあげる言葉、ね、今日も元気にいてくれてお母さんお父さん嬉しいとか、もうこんなに大きくなってくれて心から感動してるって、これってね、お子さんが何歳になっても私有効だと思ってて、大人になっても有効だと思うんですよ。
うん、
ね、例えば自分で、ね、例えば自分の親から、ね、大人になっても、はい、こんなにあなた毎日頑張ってて、本当にあなたのことを産んでよかったって、親から言われたら嬉しいじゃないですか。ね、悪い気しないですよね。
で、
これっていくつになってもすごく有効な言葉じゃないかなと思ってて、一方で言っちゃいけないのは、やっぱりなんでこんなことできないのとか、あと何々ちゃんできるのにみたいな、こう比較とか否定の言葉っていうのはやっぱこう自己肯定感下げて、まあどうせ無理と思わせちゃうんですけど、ね、これ大人もそうで、例えば奥さんもご主人から、ね、とあんた隣の奥さん見てみなさいよって、いつもきらびやかにしてて気立てもよくてなんか料理もすごいらしいよって、それに比べてお前どうなのって、ちょっと頑張れよって言われたらめっちゃ腹立つし、
ね、鼻に指つくな
攻撃が鼻に指を突っ込む。まあ悲しいし、ね、この人のために頑張ろうとか、隣のあの奥さんを見習って、私は目指して頑張るわとか、これっぽっちゃも思わないじゃないですか。
思いますよね。
ね。でも大人やってるんですよ。ね。他の子との比較、兄弟との比較、子供の頃の自分との比較っていうのはやっぱやっちゃってるんですよね。
あ、子供の頃の自分との比較とかね。
やっちゃいますよね。
やりますね、環境とかでね。うん、はぁ。そうか、じゃあちょっとこう、まあでもそういうことをこう思ってながらも、うん、まあ保護者から見てちょっとなんかうちの子最近サボりがちじゃないかなとか思った時に、うんうん、こう、サボってばかりにならないように何をしたらいいでしょうかね。
そうですね。まずは、うんうん、なんでサボっちゃうのかっていう背景に目を向けるってのが大事で、うん、お子さんがサボるときって、はい、それはまあ面倒だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、やり方がわかんないとか、うまくできる自信がないとか、うん、やっても意味がないって思ってるっていう、うん、この心のハードルが隠れてることすごく多いんですよ。うん、なので、保護者にまずできることがあるとすると、やっぱり一緒に状況を見てあげる。で、その上で例えば、最近宿題に取り掛かるのが大変そうだけど、どこか難しいとこあるのとか、何から始めたらやれやすいと思うみたいな、この寄り添う姿勢で声かけっていうのはすごくまあ大事じゃないかなと思うのと、あとやっぱり小さな達成感を積み重ねる工夫。いきなり全部っていうのはやっぱ難しいんですよね、これ誰でもそうなんですけど。
大人もできないね。
例えば、10分だけ集中してみようとか、ハードルを下げる。で、そこでできた、やれたっていう実感を持たせるっていうのはすごく大事で。そういえばこの間、うん、私は秋田市に行ってきて、で、なんで行ってきたかというと、うん、秋田市って全国学力テストで常に全国トップクラスなんですよ。
そうなんですか。
はい。で、何やってるかって聞いたんですね、教育委員会の人に。そしたら、うん、秋田市もかつては学力低迷期ってあったんですよ。で、その時に何をずっと仕掛けてたかっていうと、PTA の方と協力して、学年かける10分の家庭学習をマストにしましょうと。多分1年生10分、6年生60分、
はあ。
これはマストにしようと。で、各家庭もご協力ぜひしてくださいと。で、うんうん、必ずここやっていきましょうって言ってやると、うんうん、中学生になったら勝手に勉強し始めるんですよ。自分で習慣ついて。で、入塾率、塾に行ってる子めちゃくちゃ少ないのに、ずーっと学年トップクラスなんですよ、秋田って。
ちょっと、ちょっと。
だから、やっぱりこのね、ハードルを下げて小さな達成感の積み重ねってめちゃくちゃ大事じゃないかなと思って。
ですね、うん。しかもこうみんなでやるっていうか、うこのね、
そうです。で、そういった視点をずっと持って、うん、できた過程を認めて褒める、声かけをするっていう、この連続じゃないかなと思いますね。
うわぁ、いい秘訣を聞きましたね。うん。ちょっとじゃあ、努力の仕方とか、やる気が、出し方がわかんないときに、うん、こう保護者として、こう、応援とか協力、
うん、
まあさっき言葉かけもそうなんですけど、どういう協力とか、うん、
そうですね。まあしっかり観察して、その過程を見て褒めてあげるとか、うん、まあさっきの繰り返しにもなりますけど、うんうんうんうん、やっぱりね、保護者の応援って子供にとっては、こう自分一人じゃないっていう心強さにつなげていくっていうのが、まあ、すごく大事で、はい、失敗しても大丈夫とか、途中で止まってもまた始めればいいっていうこの安心感も、
うん、
まあ、やる気を育てる土壌になるんじゃないかなと。で、心の安定とか、安心とか、信頼の先に、何かを頑張るっていう行動が本質的にはつながってると私は思うんですね。ということは、なかなか今頑張ることが難しいお子さんにとっては、自分自身の安定感、家に対する安心感、親や家族への信頼感、そこの何かがもしかすると揺らいでる可能性があると私は思ってて、まあ一旦立ち止まって一緒に見つめ直して、真摯に子供が今身をもって教えてくれるメッセージを受け取るってことがまず大事かなというのは思ってますね。何にこう揺らぎがあるんだろうなとか、どういうことが本人はこう感じてるんだろうなっていうことを一緒にこう探ってあげるっていうことがすごく大事かなと思います、
ね。やっぱよくこう見てないとというか、うん、ね、口は出さずにこうずっとと見てるって大事ですね。
あるいは子供からのこう非常に素直なメッセージだと思うんですよ。
確かにね、うん、うん、でまあ勉強とか学校行事など、うん、まあ、やらなきゃいけないと言われるようなことが、うん、なんかあんまりやる理由わかんないんだよね、うん、みたいな、うんうんうんうん、価値とか理由が見出せないときは、うん、保護者も同調したい部分もあるかもしれないですけど、うん、どうしたらいいですかね。
まあ、これまでお伝えしてきたことを、こうやってきたと、はい、保護者としてやってた、プロセスや過程を認めて褒めて一緒に寄り添いながら、頑張る意味や意義もたくさん考えて子供と一緒に共有してきた。
はい、
でも子供は今やる気起きませんってなったら、うんうん、もうこれはですね、もうしゃ
あ
ないですね。もういかんともしがたいかな。これを無理やり感情的になったり、焦っても、はい、それでお子さんがやる気になることはまあないので、とにかくその状態で保護者にできることは、もう期待 配せずに待つっていうことですね。
あ、待つか。
うん、あの、時間の経過とともに、いろんな情報本人に入ってきます。
はい。
同級生の情報、SNS の情報、で、本人の経験に基づく情報、で、また脳も発達してきます。
はい。
そうなるとね、見えてこなかったものが見えてくることって大いにあるんですよ。
確かにある
わ。なので、この気長に期待せずに待つという、うん、ちょっとね、うん、親にとっては修行に近いですけど、
本当ですよね。
でもこういうこともやっぱ保護者には求められる。
はい、
うん、でも、はい、私たち振り返っても、うん、中高生の頃の自己認識とか社会の考え方なんて今と全く違ってるじゃないですか。
違います、違います。ねえ、もう。
あの頃はなんて青臭いこと言ってたんだみたいなね、今から考えるとすげえこっぱずかしいみたいな、あるじゃないですか。
ありますよ。そ
う。
ね、
そうなので、まあ、成り行きを見守るという意味で、うん、もう座して待つという。まあ、これがまあ一番っていうか、まあ、そこしかないですよね。今までこうね、お伝えしてことを共有してきたけど、うん、まあ、てこでも動かないってなったら、うん、まあ、まずはちょっと待ってみるっていう、ちょっと時間かけるっていうのは、まあ、子供にとっても親にとっても大事な時間なんじゃないかなと思いますね。
これ待ってる間もちゃんと見てないといけないですよね。
できればね。
できればね、うん、やっぱりね。はあ、わかりました。はい。
そうですね。あとやっぱり努力してないお子さんはダメだという価値観をやっぱ捨てるべきでしょうね。それは関係ないので、お子さんが、まずはやっぱ元気に、まあ楽しく人生歩んでるかどうかっていうのは親にとっては一番大事なことじゃないですか。まずそこに注力するってことがまず一番。私も含めて、これは私にも言い聞かせてますけど。
いやいや、わかるわかる。
うん。だと思うんですよ。で、その、次だと思うんですね、うん。子供が何かに打ち込んでるとか頑張ってるかどうかっていうのは、まず楽しく、ね、うん、人生歩んでる、その先にあることだと思ってるので、
うんうんうん、
まずは元気に、今毎日目の前にいるってことが、すごく大事なことじゃないかなと思ってて。
本当そうですよね。まんべんなく努力なんか誰もできませんよね。
はい、そうです。頑張るときは必ずきます、はい、お子さんと
って。そうです、そうですよね、うん。はい。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。またね、先生に聞いてみたいことがある方は、こちらのコーナーまで送ってきてください。
はい
はい、はい、先生お知らせ大丈夫ですか？
大丈夫です。
あ、わかりました。はい、はい、親子のこと教育のことについて、先生の相談、asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科福山市とクレシニ校舎があります東林館高等学校理事長の木田浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。